マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第318回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第318回目になります。ですね、ここ最近Windows 10モバイルの話ばっかりしてたんですけども、今回は、久々に Windows 10モバイルの話をしない回になります。今回お話ししますのは、ライブライター、Windows ライブライターの話をさせていただきます。Windows ライブライターっていうと、ブログを書く、ブログライターソフトですね。昔は結構出てたんですが、最後はもうウェブで書くか、専用ソフトっていうとほとんどなくなっちゃって、どれかですかって探すと、大体もうマイクロソフトの Windows ライブライターしかないですよっていう状況になってました。もしくはその、ウェブのね、入力画面、インターフェース結構いいのが出てますんで、それで入力されてる方も多いかと思います。で、私もですね、結構長い間の、Windows ライブライターを使ってまして、で、Windows ライブライターは、Windows Live Essentials というシリーズの中に入ってたんですね。で、その中で、最終バージョンが2012ということで、実はそれ以降、Windows Live っていう、このライブっていう言葉自体も使われなくなりましたし、この2012というバージョンを最後にですね、バージョンアップされなくなってしまったんですね。で、その他のワードでもブログを書く機能があるんで、私もね、それ使ったこともありますし、Windows ライブライターを使わなくなってから、ワードを使ってやってまして、あれはね、ワードで図表とか入れるところをね、そのままのブログにできますんで、あれですごく便利なんですが、もうちょっと手軽に使いたいって方は、やっぱり Windows ライブライターをね、今でも使ってる方多いと思います。もちろん Windows 10にですね、Windows ライブライターを入れても、ちゃんと動きます。ただもう、しばらく更新されてないと。どうもあれはディスコンになったらしいなという話になりまして。で、実際ですね、開発がもうずっと継続されていない状態になってました。で、その状況で、マイクロソフトがですね、この Windows ライブライターをオープンソース化しまして。最近流行ってますね、オープンソースね。オープンソース化しまして、公開がされました。で、その中でですね、ドットネットファンデーションっていうところが、ボランティアベースですよね。オープンライブライターっていう名前で、Windows ライブライターの開発を継続させて、います。で、先日リリースになりました。リリースされたのがバージョン 1.、じゃない、バージョン 0.5 というバージョンで、見た目はですね、Windows ライブライター2012とほぼ同じです。ほぼ同じなんですが、今後もですね、継続してこうバージョンアップしていくということで、今のところはですね、英語版です。で、英語版なんですが、メニューとかがね、英語だけであって、もちろんちゃんと日本語も入力できますし、日本のね、ブログサイトにも当然アップロードもできます。で、実際私も自分の持ってるブログでですね、実際これをオープンライブライターを使って、実際書き込みをしてみました。で、問題なく動いています。そういうところで、やっぱりね、ブログ書くソフトが欲しいなっていうとか結構みんな言ってて、ようやく Windows ライブライターがですね、オープンライブライターとして生まれ変わって、今後も継続して出ていくということでですね、ブログを書かれる方、ウェブベースで書いてね、途中保存ってやってもですね、結構便利に使えるんですけども、オフラインでね、ブログを書きたいっていう方はですね、ぜひ使ってみるといいかと思います。私もね、図をこう書いて入れるっていうところだと、ワードのブログ作成機能を使ったりするんですけども、ちょっと気軽に書きたいっていうかですね、そんなところにはですね、こっちのオープンライブライターを、ね、使ってみたいかなと思っています。こちら URL がですね、http://openlibrighter.org です。こちらのサイトを行きますと、ダウンロードできます。今のところ英語版のバージョン 0.5 というのがダウンロードできますので、よかったらそっちを使ってみてください。基本的にですね、有名どこの ブログ、例えばワードプレスだとか、ムーバブルタイプだとかですね、そこら辺のね、ブログはサポートしてますんで、そこは従来通り使います。で、特殊な設定が必要な場合っていうのは、 ライブライターの時の設定をですね参考にしていただければそのまま使えると思いますので、あれそういえばなダウンロードされなくなっちゃってしばらく出てないなっていうふうに思ってる方はですねぜひ使っていただければなと思っています。まあね、これのね Windows RT 版が出ればね私の Surface 2で使えたんですけどね、まあ、これは Windows のデスクトップアプリケーションということで、ユニバーサル Windows プラットフォームになっても、Windows 10で動くから、まあ、Surface 2では使えないかなと思うんですけどね、もちろんこれタブレットとかでも使えますんで、まあ、今までは私タブレットだとタブレットとか Surface だと、まあ、Word の機能を使ってたんですが、Windows 10じゃなくて8の RT じゃないやつですね、それを使いのタブレットをお持ちの方は、それをインストールして使うことができますので、まあ、使ってみてください。はい、以上 Windows ライブライターがオープンライブライターとして生まれ方という話をさせていただきました。で続いてですね、ワンドライブの話をちょっとさせていただきたいと思います。ワンドライブ、以前ですね、今まで容量が無制限だっていうのを、1TB に制限かけますと 75TB も上げ上がったやつがいるおかげでですねまあ飛んだことになってしまったんですが、まあ、なかなかね無制限でやっておくの辛いのかなって話はいろいろ出てますね。で無制限の撤廃はまあまあいいとしてもですね、無料枠で使えるのが 15GB から 5GB になりましたと。でさらにカメラロール用にカメラの写真の、ね、アップデート用にアップロード用にですね 15GB の、容量使えてたんですが、これもなくなっちゃいますということで、容量的にはですね無料で使えるの 5GB だけじゃないかと、なんか他のサービスと同じになってないかっていう話が結構出てまして、私もねこれで、やっていけるかなっていうと非常に微妙な、で本当必要最低限のデータだったらこれだったらドキュメントだったらいいんだけど、やっぱり写真とか上げてるとね 5GB は辛いんじゃないかなっていうところもあって、まあ、有料のねやつを申し込もうかなと思ってたんですが、さすがにいろいろクレームあったようで、まあ、マイクロソフト的にはそれ皆さんに今日フィードバックしましたということになるんですが、申告があればですねまずこの 5GB というのを 15GB に維持できます。そしてカメラロール用のボーナスっていう、これ 15GB のさらに追加分ですね、これも申請をすれば引き続き使えるということになっています。もちろん申請をしなければそのまま使えなくなってしまうということなので、ちょっと継続してね使いたいという方はですね、申請されるといいと思います。申請の期間が2016年1月31日まで、来月1月末までですね、ということになっています。でどこで行けるかというとですね、いろんなブログサイトも書かれてるとかんですが、まあ、ダイレクトに言ってしまうと https://preview.onedrive.com/bonus/ ですね、こちらにですねアクセスしていただくと、Keep your free storage と、まあ、そういうふうにね、ボタンがありますね、そこをポチッと押していただくと使えるようになりますよと、いうことになりますので、まあ、それだけの処理で済みますのでね、ぜひ、使ってみてください。まあ、せっかくですから、さっきのオープンライブライターの話とこのワンドライブの延長の、ね、申し込みのウェブサイトの URL ですね、こちらのこの 番組の、ブログの方に貼り付けておきますので、ワンドライブじゃあワンドライブじゃない、iPhone とか iPod のポッドキャストアプリをお聞きの方はですね、画面 の私のアートワークタップしていただくと画面切り替わって URL の書いてる画面が出てきますので、そこからね、もう今すぐアップデートしていただくといいんじゃないかなと、アップデートっていうかね更新していただくとねいいんじゃないかなと思っています。以上ワンドライブの規制のちょっと解除という話をさせていただきました。というところで、割とね最近短めになってるんですが、一件ですね、これ最後の話で、ソニーじゃなくてバイオ株式会社がですね新しいノートパソコンを発売しました。その名もバイオ S11、これは来たなっていうような、 やつでして、基本的にビジネスモバイルです。11インチの、ノートパソコンなんですが、これ見る限りそのバイオプロ11の後見なのかなっていう風な見方もしてたんですが、これはですねかなりビジネスに特化させた作りになっています。11インチの、まあ、いわゆるウルトラブックのような、ウルトラブックのカテゴリーに入る、ノートパソコンなんですが、まずですね LTE を搭載しているモデルもあります。つまり、これソネットのね SIM を挿してもいいんですが、いわゆる格安 SIM、 私の持ってるビッグカメラの SIM カード、まあ、中身は IIJ ミオですけども、あれを挿しても使えるし、そういった LTE がついてるんで SIM フリーのねやつになってますね。この SIM を挿すだけで無線 LAN 使わずにもですね通信ができるとか、あとはキーボードはですねあのバイオ Z の流れを組んで、あのキーボード叩いた時うるさくないんですよ。ピチピチピチピチピチ音しますね、普通のキーボードね。あれバイオ Z とか、バイオプロ13の Mark 2とかですね、あそこら辺はのキーボードが良くなってて、あの触ってもですね音がいわゆる不快な音がしないんですね。でそこら辺も改善されたキーボードも載せて、さらにバッテリーも長持ちと、これソニーのじゃないバイオの CM でいくと、朝9時から終電までまだ仕事してますって言ってるくらいですね、結構長持ちするようで、まあそういったところの本当にあの仕事に使うため、しかもあのもちろんかなり強固な作りになってますんで、あのビジネスモバイルとしてですねとてもいい仕上がりになってんじゃないかと思っています。価格もね12万円からということになってまして、でこれ欲しいなと思ってよく見てたんですね。まあ、ビジネスモバイルだろうが関係ないんですけどね、よく見てたらですねなんとタッチパネルがないんですね。それはコストダウンで削ったのがビジネスモバイルにタッチはいらねえのかっていうこのバイオの判断なのかもしれませんが、やっぱり私買うんだったらタッチパネルがないと嫌だなっていうところもあったんで、幸いですね買うのを断念しましたけども、いやよかった、これがタッチパネルがあったらねまた欲しい欲しいってね、いうことになってたんですが、まあそういったところであの本当にお仕事に使う、あと言い忘れてた、あのモニター出力ですね、これあの VGA がちゃんとついています。この薄いボディに VGA のコネクタつけるの大変だったよって言って CM でやってますけども、そういったこともあってやっぱりお客さん先とか出先でですねプロジェクターにつなぐって言うとですね、いまだにあのやっぱり VGA の方も多いと思いますし、例えばあのマイクロソフトのセミナールーム B でセッションをやろうとして HDMI のコネクタ挿そうと思ったんだけど、あそこ接触不良で出ないんですって、あしょうがない、ちょっと VGA 使いますかっていう時にね、あの VGA 必要ですってあのお前使わせてもらって何文句言ってんだって言われそうなんですが、まあ、あのそういったところ至るところでやっぱり VGA 使うケースがありますんで、そういったところもですねきちんと抑えてるというところですんで、これでタッチパネルがついたらとんでもないことになってたんですね。またいくらで買えるかなって言ってたところなんですが、ちょっと手堅いところでねいいもの出していきたかなと思っております。まああのね、なんか国内のパソコン市場もですね、あの東芝と富士通とバイオがうんぬんという話が出てますんで、まあ、これはちょっと確実な情報を出てから、ちゃんとお話をしたいなと思ってるんですが、まあ、やっぱり日本メーカー頑張ってほしいですよね。本当にそれは思うんですね。やっぱりあのサーフェスとかってすごく応援したい気分ではいるんですけども、ハードウェアね日本のねメイドインジャパンのやつをね使わなきゃいけないんじゃないかっていうふうにね、ちょっと私も思ってまして、まあね、中の部品はね、ね台湾だとか、まあ、海外製品ほとんど占めてるわけなんですけども、やっぱりちょっとメイドインジャパンという製品をね使っていきたいなと思っています。そういうところで実は前も話したかもしれないけど、次のノートパソコンは、バイオプロ13 Mark 2あの線かなと私は思っています。サーフェスプロ4じゃないのってみんなに言われるんですけどね、まあ他の結構いろいろ出てます。あの NEC の、 あのラビーのウルトラブックのやつね、あれもすごくいいなと思ってますし、あの店頭でね富士通のやつもね見ると、あこれちょっとまあ割高だけどいいなっていうのもありますしね、もちろんあの高いんですけどレッツノートとかも、 まだ国内メーカー頑張ってますんで、買うならそっちの方かなと、そんな風に思っています。はい、ちょっと話すつもりがバイオの話なのでついつい長くなっちゃいましたけども、以上バイオ S11 の話をさせていただきました。はい、第318回はオープンライブライターとワンドライブとバイオ S11 の話をさせていただきました。メインの話はライブライターのつもりだったんですが、ついついバイオに話を持ってかれてしまったと、そんな感じなんですが、ですね、ドットネットラボ勉強会の、お知らせをさせていただきます。来週、というかおそらくこれをお聞きの方はですね、今週ということになると思いますが、12月19日土曜日、13時30分より日本マイクロソフト品川本社セミナールーム A で行います。毎月ですね、ドットネットラボは第4土曜日やってるんですが、まあ、今回はですね第3土曜日ということで、まあ、第4土曜日になってしまうとですね、マイクロソフトさんの方がもう冬休みに入ってしまうっていうか、ちょっと微妙な時期なんで、まあ、今月は第3土曜日にさせていただこうかなという話になりました。まあ、毎年ね、大体12月は第3土曜日なんですが、今回はですね3つセッションがあります。開発系のお話ということで、ですね、まずマイクロソフト MVP for Windows Development の西村さんによります UWP ハンズオン参加レポートということで、これ11月20日にですねマイクロソフトの方で UWP ユニバーサル Windows プラットフォームということで、まあ、Windows 10の、まあ、IoT からSurface Hub のでっかいやつまで共通で、まあ、いろいろ画面の条件あると思うんですが、共通で動くアプリケーションの開発をしましょうということで、まあ、ハンズオンということでですね行ったんですが、あそこの参加レポートと中の解説をしていただけるというところで西村さんにお話をいただきます。これ私すごく行きたかったんでね、もう一回お話聞けるのに嬉しいなと思っています。そしてドットネットラボスタッフの MVP4 ドットネットの増田智明さんによります Windows で IoT コアとラズベリーパイの話、ちょっとまあ中身はまだ調整中なんですが、きっと増田さんのことなんで、また面白いメカが出てくるんじゃないかなと思いますので、ね、IoT、ちょっとね、制御系とかね、興味ある方はぜひ聞いていただけるといいと思います。そして、ドットネットラボの高尾さん、MVP4 Windows プラットフォームデベロップメントということで、高尾さんによります、なんだっけ、すいません。これまだ決まってなかったんですが、お話をいただけるというところで、お三方ですね、お話をいただけます。でその後、ライトニングトーク、これ私やれるかな、ちょっとなんか喋りたいですね、今ね最後ですしね、年末今年最後ですしね、ですね、今年毎年12月になりますといらないもの交換会ということで、ドットネットラボでですね、皆さんからいらないもの、いらないと本当にゴミじゃ困るんですが、自分は使わないんだけど他の人に役に立つかなっていう、まあ、IT 絡みのものを持ってみんなで持ち寄ってですね、まあ、ビンゴゲームとかやりながら、当たった人から好きなものを取っていくと、まあ、そういう交換会ということになります。私も手元のものなんとか持ってきますんで、もし参加される方ね、よかったら、まあ、何か持ってきていただけると参加できると思いますんで、よろしくお願いします。ちなみに今回なんと目玉商品があります。 Windows 10 モバイルの端末カタナ01新品、これが出ます。これを当てたい方ぜひ参加してくださいっていうか私も欲しいぞと思ってますけども、まあ、そういったところでですね、まあ、年末、ドットネットラボの、いろいろやりますんでよろしくお願いします。でその後ですね、懇親会なんですが、いつもでしたら懇親会って今日行く人なんて手を挙げてもらってそこから予約したりしてるんですが、ですね、前に焼肉食べ放題と言いましたけども、ちょっとお店の予約の方うまく取れなくてですね、中華の食べ放題、食べ放題には変われないです、ということで、行います。でやっぱりここはお店のですね予約とか必要なんで、お申し込みの方をですね、まず事前に行っていただくようにお お願いします。こちらね、ドットネットラボ .net、dotnetlab.net の12月の案内のサイトからお申し込みのサイトありますので、懇親会もされるか参加される方はですね、忘れずに申し込んでいただければなと思っております。はい、そういうことで、実際ね、こうやって嬉しそうに話をしてますけどね、今仕事が大変なことになってまして本当にもう、まあね、この業界どこも大変ですよね。もう隣の芝はね、青くないのをよく分かってるんで本当に今頑張るしかないと思ってるんですが、まあちょっとこうやってポッドキャストでも喋って気晴らしてですね、また頑張っていきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。